今週はローマの信徒への手紙第8章の9節を、1節だけですが、8章9節を朗読します。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。すでに皆さんと一緒に確認してきたことですが、パウロはこの第8章で何を語ろうとしているか、皆さん覚えてますか？この第8章でパウロはクリスチャンに与えられている救いというものがどれほど確かなものであるか、その救いの確かさというものをですね、教えているわけですね。教えようとしているわけですね。その確かさの、まあ、さらなる根拠の一つとしてパウロがこの9節から、9節の中で強調していること、それは聖霊の内住ということなんですね。キリストを信じる者のうちに神の霊、聖霊が宿っておられるという教え、パウロは言います。9節をもう一回言いますが、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリスト者の中にはキリストの霊、聖霊が宿ってるって言うんですよね。これを神学用語で聖霊の内住、内に住むって書くわけですが、聖霊の内住というわけですけど、この聖霊の内住についての教え、皆さん新約聖書の中に実はたくさん出てきます。いくつかこう思い浮かぶところありますかね。修法の中に、3つ4つ選んでおきましたが、まずイエス様がおっしゃった言葉、ヨハネによる福音書の14章17節一緒に読んでみましょうか。はい、この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。うちにいるって。さらにパウロはこう言いました。コリントの第一の手紙の6章の19節これも一緒に読みましょう。はい、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。すごいですね。神殿だって言われても神殿、皆さんすごいですよね。さらに、エフェソの信徒への手紙2章の21と22 でパウロはこう言ってますね。これも読みましょう。はい、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです、ね、神殿というのは一人のクリスチャンも言うし、教会としての群れも神殿なんですね。いずれにしても神がそこに宿られる、神がそこに臨在される場、それが神殿だということですよね。そしてイエス様はさらにこう言われました。ヨハネの14章の23節これも一緒に、はい、イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。神は父と子と聖霊の三位一体の神ですから、聖霊がうちに住むってことは同時に父なる神もまた子なるキリストもそこに共にいらっしゃる、共に住んでくださると言ってもこれは間違いないことですよね。つまり三位一体の神がキリストを信ずる私たちのうちに、皆さんの一人一人のうちに、そしてこの群れの中にご臨在くださるということですね。これがキリストを信じる全ての人々について言われていることだと。いつも言うしますが、ロイド・ジョーンズはこう言ってますね。これは究極の教理であり、キリスト教における救いの教理の最高峰に他ならない。これ以上素晴らしいことってあるかってことですね。神がうちに住んでいてくださる、これどう考えてもとんでもないことなんですが、これを私たちはそういうこととしてちゃんと理解できているだろうかってことですね。エフェソの信徒への手紙3章の16と17でパウロはさらにこう言ってます。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、まあ、これはパウロの祈りなんですけれども、聖霊は私たちの中にやってきて、私たちの内なる人を強めてくださるようにって言って祈られてますよね。何のためですか皆さん、何のために私たちの内を強めるんですか。それはキリストイエスをお迎えして、私たちの心をご自分の家として住んでいただくためなんですね。 生まれつきの私たちはイエス様をお迎えできるほど心は強くはありません、清くもありません。そういう意味で聖霊が進むことによって私たちの内側が強められ清められて、御霊が、キリストが私たちのうちに住まわれるようにしてくださるということですね。そのために御霊が私たちの内側を清めてくださる、あるいは強めてくださるんだということですね。まさにこれは人知を超えた神秘ということですが、キリスト者であるということはこういうことなんだ。皆さんはこの真理を、この特権を理解していらっしゃるでしょうか。がっかり来てしまってうちにいらっしゃるキリストのことをすっかり忘れてるってことはないでしょうかね。私たちはキリストの中にいるだけじゃなくて、キリストが私たちの中におられる。不思議なことですよね。同時にそれが起こってるってことですけど、イエス様と一つにされるっていうことでもあるわけですが、パウロはこのように言いますね。ガラテヤの第2章の20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。自分という存在がなくなってしまうわけじゃないんです。私たちはね、キリストに、クリスチャンになって、むしろ私たちが生かされるわけですからね。死んだ状態から生かされるわけですから、私たち生きてるんですが、そのうちにいらっしゃるキリストがあんまりにも素晴らしいので、しかも私たちはまだまだこの地上にいる限りまだ完成してませんからね。私たちのうちにいるキリストが私のうちに生きていておられるんだってね、そのことがここで強調されているわけですよね。このことが分かってくると、黙示録の3章の20節で言われている御言葉の意味がですね、より一層明確に分かってくるんじゃないかと思うんですね。黙示録3の20、これ有名ですね。皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。皆さん、私って誰のことですか？イエス様ですね。イエス様がこれラオディキアというところにあった教会のクリスチャンたちに送られた手紙の一節がここですよね。つまりこの言葉はクリスチャンに向かってイエス様が語られている言葉なんですよね。それによってイエス様は戸口に立っていると、外に追いやられていると、で戸を叩いているわけですね。なんか不思議な気がしません？クリスチャンは聖霊がうちに宿っている、イエス様が宿っているってさっき見たじゃないですか。そのクリスチャンであるラウディケアの人たちのために言った言葉なんですけど、うちに宿ってないような感じですよね矛盾してるような感じがするかも。そう、決して矛盾ではない。これはこういうことですね。なぜあなたは私を外に追いやって、私との交わりを心ゆくまで楽しもうとしないのか。私はあなたと共に食事をし、あなたとの交わりを持ちたいと願っているのだ。そういう思い、そういうその何ですか、イエス様の気持ちの言葉としてこの言葉が書かれたと言っていいでしょうね。クリスチャンですから二度と再びキリストの外に置かれることはないのです。キリストがうちにおられるはずですが、でも現実のキリストとの交わりということを考えると皆さんも分かると思いますが、キリストがあたかも外にいるかのように追いやられてしまうことがあるんですよね。あまりにもある出来事が素晴らしくて、そっちのことばっかりもう喜びになってしまう、これはいっぱいありますね。またあまりにもある出来事がもう恐ろしかったり困った問題で、もうそのこと問題でいっぱいになってしまう。そうすると当然イエス様が隅の方に追いやられてしまう、あたかも戸の外にイエス様が追いやられてしまったかのように思う。キリストとの親しい親密な交わりから私たちがすぐにずれてしまうことがあるっていうことですよね。そういうキリスト者たちに向かって、ラオディケアの教会のクリスチャンたちに向かってイエス様は、見よ、私は戸口に立って叩いている、私の声を聞いて戸を内側から開けてくれれば、私は喜んで中に入って一緒に食事をする。これ交わりを意味するわけですよね。 これがこの御言葉の真実な意味ですね。これよくクリスチャンでない人に向かってね語られた言葉のように用いられることが多いですけど、実際にはまあそういう意味もとして使ってもいけないってわけじゃないんですが、でもこれ実際的にはクリスチャンに向かって言われている言葉、それは私たちの現実だってことですね。私たちに向かって語られている言葉ですね。キリストはもうすでに私たちと共におり、私たちのうちにおられるからこそ、私たちがそのキリストとの交わりをおろそかにしたり他のことでいっぱいになってしまうときに、私たちに呼びかけてくださるお方だってこと。その呼びかけの声にしっかり私たちが耳を傾けているだろうか、反応しているだろうか、キリストをいつも喜んで歓迎して迎え入れているだろうか。皆さん、今朝も今日も一日イエス様よろしくお願いします、私と共にいて私と共に一日歩んでくださいって歓迎してますか？歓迎することは大事なんですね。当たり前のように思っちゃいけません。キリストは人格を持った神ですから、人格を持っている存在を無視していれば寂しくなりますよね。聖霊を悲しませてはいけない。聖霊も人格者です。その人格を持ったお方と共に生きているわけで、その共に生きているっていう存在にどれだけ私たちが敬意を払っているかどうか、迎え入れているだろうか、歓迎しているかどうかってことですね。あまりにも私たちは神様をそっちのけで他のことに夢中になっていることがあるのではないだろうか。そのくせ心がなかなか燃やされないとかね、面白くないとかね、神様に対して文句言ったりしていることが私たちの現実だってことですよね。それでいて神の前に出た時に私たちはどう申し開きをすることができるだろうか。神様はとっくの昔に私たちの戸のところにそばに立って戸を叩いて呼びかけていてくださるんですよと。間違いなく呼びかけていてくださるんです。その呼びかけにしっかり耳を傾け、呼びかけにしっかり応答することです。そうすれば間違いなくキリストはあなたのうちに満ち溢れて平安が戻り、あるいは喜びが湧き上がるに違いないということです。パウロはここであなた方は肉ではなく霊の支配下にいますって断言してますよね。肉っていうのはこれもすでに何度か出ていましたが、罪に陥った人間の性質ですね。堕落した性質のことですけど、その罪に陥った堕落した性質に支配されているところからもうすでに解放されてるんだよと。罪の支配にはいないんだよってことですよね。霊の支配のもとにもう領域が全然違った領域に移されてるので、もう二度とそっちに戻るようなことはないってことですね。そういう意味でキリスト者の立場は確かなんだっていうことですよね。聖霊に支配されているものになっている。私たちは自分自身、キリスト者である自分自身について普段からそう考えているだろうかってことです。どうですか皆さん、もう領域移されてるってはっきり考えているだろうか、そういうふうに認識を持って生きてるだろうかってことです。悪魔から攻撃されて気分が塞ぐとき、またうんざりするような重苦しさを感じるとき、誰からも理解されずに四方八方から敵対されているかのようにね、そのように思ってしまってクリスチャンになったって何のいいこともないみたいなね、そういうことがにそういう思い惑いたくなるときに答えはここにあるってことなんです。いいですか。私たちは肉の支配下にはおらず聖霊の支配のもとに、私のうちに住まわれるキリストとの親密な交わり、そこに答えがあるってことです。それが失われていくときに私たちは落ち込んだりうんざりきたり重苦しくなるんです。キリストを歓迎しましょう。歓迎するんです。まずそこからです。長い時間はいりません。歓迎することです。そしてキリストと共に一日を始めることです。自分の内側にどなたが宿り、どなたが住んでおられるか、それをまずただ思い出すことですね。忘れないこと。自分の体が聖霊の宮であることを思い出す。そうすれば罪の誘惑に打ち勝つことができる。問題にぶつかった時の私たちの取り組み方は、あまりにも自分にはあれが欠けている、これがない、これがあるからダメだっていうね、そういうことでいっぱいになっていることはないでしょうかね。だからことあるのもとに私は失敗する。多くの人は言います。クリスチャンね、私はこの罪から解放されるよう神に祈ってます。 まあ、祈ることは悪いことじゃないんですが、しかしこの人々にとって本当に必要なのは、自分の心に聖霊が宿っておられるという真理を明確に悟ることなんですね。そして御霊によって神との交わりの中に入り、その交わりを味わい、喜び、楽しむこと、交わりにしっかりとどまることなんです。皆さん、交わりを味わってらっしゃいますか？交わりにとどまってますか？交わりを失わずに生きてますか？それは別にこうやってね、静かに主の前に目を閉じていなきゃ交われないか、そうじゃないんです。それは大事なことですが、しかしそれだけじゃないんです。そこから始まって一日が主との交わりの中に、主と共に生きる一日、その交わりを忘れないことで意識することですよね。主と共にいつもいる、主が共にいつもいてくださる、うちに住んでるってことはそういうことですね。たとえ家族であっても、私たちは一緒にいることはできません。24時間どんなに愛する人であっても、恋人同士であっても、24時間のべつ巻きなし一緒にいることはできない。しかしキリストは私たちのうちに住んでおられるので、いつでもどこでも24時間1年365日共におられるんですよね。そのための内住なんですよね。でもそれを私たちが忘れてしまったとしたら、どんなにか損失を被ることかってことです。私たちは御霊によって神との交わりの中に入り、その交わりを味わい、包まれ、そして決してそこから離れないこと、それこそが罪の誘惑に打ち勝つ道であって、悪魔に立ち向かう道なんですね。自分の短所とか欠点にばっかりとらわれてはいけない。単に解放されるように祈るだけであってもいけない。自分の内におられるキリストとの交わりの中で平安を味わい、現実に皆さん平安を味わうことです。喜びを味わうことです。その喜びの中にとどまることなんです。それができるんですね。そうすると他のことが薄れてくるんです。あれ、これまで、さっきまでこれほど頭がいっぱいだった、そのことにあんまりとらわれなくなるんですね。キリストと共にある平安に包まれるとね。それが祈りです。それがディボーションです。それがまたあるいは礼拝ですね。そういう時間をしっかり生活の中で味わっているときに、私たちは立ち上がって歩むことができる。この世でサタンの誘惑や罪の攻撃に打ち勝って歩むことができるということです。そういう意味でこの聖霊の内住に関する真理をもっともっとよく思い巡らし、熟考し、時間をかけて味わい、日ごとに思い巡らしてですね、しっかりとそこに留まること、それが救いの確信を持ってクリスチャンライフを豊かに生きるための秘訣だと言っていいでしょうね。ここから離れると、たとえクリスチャンでもすぐにやられます。さあ、私たちの力っていうのは相変わらずないですからね。ただキリストが私たちに満ち溢れることなんですね。キリストとの交わりに平安を得、喜びを味わいながら生きるっていうことですよね。それが輝かしい勝利をもたらして、ひいては人々を引きつけてキリストの信仰へと導いていく力になる、魅力になるって、そういうことなんです。内側が私たちが本当に平安と喜びに満たされていなければ、そんなことを考えてもしょうがないですね。溢れてくるものによって人は引き寄せられてくる。それは神がなす技なんです。ですから私たちがあんまり、社長こばって肩に力入れて頑張ってっていうよりも、むしろ本当に私たちは主の前に静まり、主によって満ち溢れさせていただく。そこから湧いてくるイメージなり力がありますから、また導きがありますから、それをやればいいんです。次にパウロはキリストの霊を持たない者はキリストに属していませんって言ってますね。クリスチャンってどういう人か。それはキリストの霊を内に持っている人であって、その人はキリストに属している人だってことですね。属している、別の聖書ですとキリストのものとされているって訳されてますね。属するってことは所有を意味してますね。ある人の中にキリストの御霊がおられるならば、キリストはその人を所有しているということだと。キリストのものとされているということですね。さっき読んだコリントの信徒の手紙1-6-19節でパウロはですね、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。なんかこう言われるとなんか自分がなくなってしまうかのように思いますが、キリストのものにされてるってことはキリストの愛があり守りの中に置かれてるってことですよね。キリストに属するものですから、まあ、家族ですね。家族ってすごいことです。やっぱりね、家族の一員ってやっぱ他の家族でない人とは間違いなくはっきりした区切りがあるわけで、 家族だからこそ一緒に食事をし、家族だからこそ、まあ、喧嘩もすることもあるかもしれませんが、共にそういうことを乗り越えて生きてるんですよね、うん、キリストのものになるってそういうことですよね。だからこそ神様は、イエス様はご自分のものである私たちクリスチャンのために弁護者となってくださって、取りなしていてくださるって、そういうことですね。キリストのものになってるからこそ、キリストは今でも天において私たちのために取りなしていてください、弁護してくださってるんですね。これほどありがたい弁護者って他にないですよね。でもそれは私たちがキリストのものとされているからだっていうことですね。イエス様はこのことでこう言ってます。ヨハネの福音書17章6節と7節、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたのものであることを今彼らは知っています。もともと神のもの、それを神がキリストに与えられたということですね。あなた方キリスト者は私のものにされてるんだということです。だからこそイエス様は私たちのために弁護者となり、私たちのために今も取りなしていてください。私たちクリスチャンが味わっているあらゆる恩恵と祝福は、私たちがキリストに属しているからこそ与えられているということです。これありがたいことなんだということですね。キリスト者は皆そういう意味で主の民であって主の群れだ。この世の何にも増して素晴らしいことは、私たちがキリストに属しているということをはっきり明確に悟ることなんです。キリストのものとされている、この絆は、変な話ですが、親との絆、家族との絆よりももっと深いと言ってもいいかもしれませんね。残念ながらこの私たちの家族っていうのはこの地上で終わるわけです。そうですよね、永遠に続かないですよね、いつか終わる。でも神の家族としての関わりは永遠に続く。そういう意味ではキリストとの関わりっていうのは、その神の人間的なこの地上の家族の関係の土台にあるものであって、あるいは中心にあるものであって、それがしっかりあるときに人間としての家族の絆もしっかりと結ばれていると言ってもいいかもしれませんね。その中心がないと、たとえ人間の家族でも非常に弱い、そういう問題が起こってくるでしょうね。ヨハネの福音書の10章28節、ここでもイエス様はこう言ってますね。私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。これはすごいですね。誰も彼らを、私皆さんをイエス様の元から、見てから奪うことはできないっていうことですよね。またパウロはこのロマ書8章の最後でもこう言っています。8章の38と39、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私たちは主に属している、主に属しているために、主は私たちの中で始めたことを必ず完成に向かわせてください。私たちの救いは確かなものだ。もう一度言いますが、パウロがこの8章で伝えたいのはそのことなんで、そういう意味合いでパウロはこのことを書いてるんですね。主の御業は決してやむことがなく、決して失敗することはない。確かに私たちは救われているんだ、救いは完成するんだ。さて、ここまでキリスト者は聖霊が内に宿っているものであって、肉の支配から解放されて聖霊のご支配のもとに置かれてキリストのものとされているということを確認していたわけですが、ここに言われていたことは全てここにいる皆さん一人一人に当てはまることなんですけれども、最後に確認もう一度確認しておきたいこと、これはもうすでにやったことですが、もう一度確認したいことは、キリストの御霊、神の御霊である聖霊が確かに私のうちに、皆さん一人一人のうちにおられて、私のうちに宿っておられるかどうかって、どうやったら確認できると思いますか。いるんだっていうことを確認がしたんですけど、この聖書はそう言ってるってことはね、それを私たちはどうやって確認したらいいんだろうか。 まあ、ある意味自分がクリスチャンかどうかを知るための試金石と言ってもいいかもしれませんけど、聖霊がうちに宿っている、ね、パウロはここでキリストの霊を持たない者はキリストに属していませんって言ってるんですよね。キリストの霊を持たない者、ある人がキリストの御霊を持っているとしたら、それはその人はキリストに属しているっていうことなんですけど、クリスチャンっていうのはキリストの御霊を持っている人。じゃあキリストの御霊を持ってるってどういうことか。結構世の中ではクリスチャンの中にも実はこういう誤解を持ってる人が時々いますけど、あのキリストの御霊を持ってるってことはイエス様のような考え方、あるいはイエス様のようなその愛を持って生きてる人、なんつったらいいんでしょうね、キリストの精神にのっとって道徳的にも倫理的にも正しく生きてる人、そういうことのようにあの受け止めてる人が一般的にはいますね。例えばそうですね、歴史の中でガンジーっていうインドの指導者がいましたが、立派な人ですよね。立派な考え方を持ち、哲学を持ち、立派な働きをした人なんですけど、でもあのガンジーを指して、見なさい、あの人こそまさにイエス様のような生き方をした人だ、彼はクリスチャンじゃないけれども彼こそが本当のキリスト者だって言われたんですね。よくね、キリスト教会の中でも言われた時期があったそうです昔。確かに僕もガンジー好きだし、昔こう3時間ぐらいの映画がありましたけど、それを見に行ったぐらいね、好きでしたよね。素晴らしいなって思う。でも彼は自ら言って、私はクリスト者ではありません、私はヒンズー教徒だって自分から公言してるわけで、でも多くの人はあんなに素晴らしいイエス様のような生き方をした、それこそまさに彼こそがキリスト者であって、こういう人こそが救われるんだって考える人がいます。でもパウロは、あるいは聖書はそう言ってるかっていうと、そう言ってないんですよね。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。裏を返せばキリストの霊を持っている人がクリスチャンだっていうことであって、そういう意味で考えれば、正しい倫理的道徳的に正しい生き方を、優れた生き方をすることがここで言われているということではない、キリストの霊を持っているという意味ではないってことですね。あるいはキリストの霊を持ってるっていうのは、どこどこの教会のメンバーですとか、洗礼を受けてますとか、あるいはどんな働きや行いをしているかということでもないんですね。それぞれみんな大事なことだし、素晴らしいことなんですが、それがここでパウロが言っているキリストの霊を持っているということの意味じゃない。さらにもう一つ言えば、単にキリストへの信仰を告白しているということだけでもない。信仰の告白っていうのはとても大事で、イエス様を信じますってことははっきり人は言うべきなんです。そういうことは大事なんですが、しかし人が単に信仰の、この信仰の聖書の教えの内容に同意してるって意味で信じますっていうこともあるんですね。だからその信じますっていうその言葉そのものが本当に真実であるか、意味を持ってるかどうかが大事なんで、その言葉そのものがこの御霊を持っているっていうことになるわけではないっていうことですね。パウロがここで言ってることは、ここにもう書いてある通りで、キリストの御霊がを持ってる、つまりそのキリストの御霊がその人の中におられるかどうか、キリストの内住っていうことなんですね。それが試金石、キリストがその人のうちにお住まいになっているってこと。キリストの御霊がお住まいになっているってことは、もはや肉にもこの世にも属していないっていうことであって、御霊によって新しく生まれ変わっている、新しい領域にも移されているってことであって、その人は間違いなくキリストを神の子として救い主として信じているし、認識しているし、キリストの十字架が自分の罪の贖いのために必要なことであったということをはっきりと理解できている、そして信じている人だということができるでしょうね。そしてそのキリストの御霊がうちに住んでくださっている、その御霊との交わりの中に平安を覚え、喜びを覚えながら、その現実的な交わりの中に生きるようになっている、それがキリストの霊がを持っているということの意味なんです。そういう実質的な現実的な人格ある神との霊との交わりですよね。そしてキリストに対する正しい理解と認識と信頼、それがキリストの御霊を霊を持つ ということの意味だっていうことです。御霊は何のために私たちのうちに来られると思いますか。いろんな働きがありますが、イエス様がこう言ってます。ヨハネの福音書16章の13と14、これ一緒に読みましょうか。はい。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。ね、いくつかの聖霊の働きがあります。真理を悟らせてくれるということですよね。そうやってどうするかっていうと、14節、その方は私に栄光を与える。聖霊の働きの大事な目的は、私たちのうちにキリストの栄光を明確に与える、伝えるってことなんです。キリストの栄光が分かるってことなんです。栄光ってどこからどこに現れるかっていうと、一つはキリストのご人格ですよね。素晴らしいその愛の人格、誠実な ご人格、そしてもう一つは御業ですね。キリストの奇跡的なその素晴らしい御業に栄光が表されている。聖霊がうちに宿ることによって、私たちはそのキリストのご人格をはっきりと理解し信頼し、またキリストの奇跡を心から理解し信頼するようになる。それによって私たちは明確にキリストに対する理解と信仰を持って生きるものと変えられていくっていうことですよね。裏を返せば、キリストに対して明確なその理解と信仰を持っていないとすれば、その人はどんなに立派な道徳的な生き方をしている人であってもキリスト者ではないということですね。なぜならその人のうちには御霊が生きて働いているとは言えないからだ。さっきの感じもそうですね。明確に彼は私はクリスチャンじゃないって言ってましたし、キリストに対する信仰はないわけで、どんなに立派な働きをした人であってもその人のうちには御霊はいらっしゃらない。だから彼はクリスチャンではないということですよね。クリスチャンとはキリストの御霊がうちに宿っている、その御霊との親しい交わりの中に生きるものとされている、それがキリスト者である。キリストが私のために死んでくださった、ね、そのキリスト十字架の贖いの意味も明瞭に理解し、そのことに喜びと感謝を持って生きていくことができる、それがキリスト者だということです。それが御霊の中にいるということだ。私たちはもうすでに肉の中におらず、御霊の中におれ、いらあ置かれている。究極的な試金石は神の御子キリストイエスに対するあなたの関係、あなたの見解、そしてあなたの態度なんです。救い主キリストを信じ、愛し、礼拝し、キリストとの親密な愛の交わりを喜びとして、それを求め、その中にとどまり続けていること、それが祝福にあふれて生きるクリスチャンの秘訣だということを心から覚え、一言になりましょう。青木願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。